愛の旅人。寺田虎彦と妻夏子。どんぐり。写真。狭い海峡を貨物船が行く。中央の林が種崎の貴船神社。夏子が療養していたのはこの近くだった。高知県浦戸で。ハンカチ振る浜辺の妻。高知港の入り口にあたる種崎と桂浜の間の海峡は幅わずか200メートルほどである。この狭い海峡を縫うようにして船が出入りする。浜にいる人々の姿が船上からはっきり見える距離だ。1901年明治34年、高知に帰省していた東京帝国大学学生の寺田虎彦は、船でここを通ると決まって浜を見つめた。妻夏子がこの地で一人肺結核の療養をしていた。あらかじめ手紙で知らせておくと、夏子は浜に出てハンカチを振った。このあたりですね。夏子さんが最後に住んだ家があったのは、高台に立つ坂本龍馬の銅像からしばらく下った桂浜の集落の外れで、虎彦研究家の山田一郎さんは説明してくれた。狭い道が護岸壁沿いに続く細長い集落の端だった。100年前は人家もまばらだったという。かつては浜だったであろう護岸壁に上がれば対岸が目前だ。この近くで生まれた山田さんは、長年共同通信の記者を務め、常務で退職後、故郷に戻り、虎彦を研究。数冊の著作がある。夏子さんは集落の中央寄りに住んでいたけど、病気がうつると苦情が来て、外れに移った。近所の子供たちは、夏子さんの家の前では、口を手で押さえて走ったと言います。夏子が突然血を吐いたのは1900年暮れ。東京本郷西方町の家だった。熊本の第五高等学校の学生だった虎彦が14歳の夏子と結婚したのはその3年前。結婚後も夫熊本、妻高知と離れ離れだった二人がようやく東京で同居して1年も経っていなかった。17歳の幼妻には新しい生命が宿っていた。翌年2月の暖かい日、虎彦は証拠を得た夏子を伴って家からほど近い小石川の植物園に行く。久しぶりの外出に喜んだ夏子は、園内の小道でどんぐりをハンカチいっぱい拾った。虎彦のどんぐりはその思い出だ。夏子は半月後、高知に戻された。肺結核の伝染を恐れた虎彦の父、利政の判断だった。夏子は高知市内から小舟で2時間以上かかる種崎で療養した。空気のいい浜辺でという配慮だろうが、隔離でもあった。5月、女児誕生。東京で吉報を知った虎彦は、幸ありて、桃の若葉と照り映えよという俳句を日記に記した。父から貞子と名付けたと知らせが来た。貞子は生まれるとすぐに高知市の虎彦の実家に預けられ、祖母に育てられる。肺を病んだ母親は自分の子供と暮らせないのだ。夏子はその後も種崎、さらに追われるように対岸の桂浜に移り、貞子を産んだ翌年の秋、息を引き取った。満19歳だった。二人の結婚には謎が多い。当時、相婚は珍しくなかったとはいえ、18歳の高等学校生と14歳の結婚は早すぎないか。結婚の年だけ虎彦の日記が欠落している。なぜだろうか。二人。寺田家は土佐藩の下級武士の家系で、虎彦の父利政は養子だった。虎彦、写真右は初めての男の子で一家の期待を担った。熊本の第五高等学校で英語教師の夏目漱石に俳句を学び、生涯師事する。東大で物理学を研究する一方、地震や風水害の予防の重要性を随筆で訴え、阪神大震災後にその先見性が改めて注目された。 天災は忘れた頃にやってくるは、虎彦の考えを要約した系譜として有名だ。漱石の我が輩は猫であるの寛月くん、三四郎の野々宮さんのモデル。夏子、同左は、少女時代から目立つ美人で、松山に住んでいた頃、松山の中学生だった阿部義重、漱石の弟子で教育者、元文章が憧れていたと言われる。目が大きく、お夏さんの目が光るからランプはいらぬと、親族の子供から言われた。感情の強い人だったと、虎彦は評した。写真上。虎彦が療養生活を送った須崎の海岸。随筆、嵐に当時の光景が描かれている。高知県須崎市で。写真下。夏子の墓の前には、どんぐりが散らばっていた。高知市で。記された結婚のいきさつ。多分この時に間違いありませんね。毛足演説会の記述があります。高知市から西へ特急で40分、高知県須崎市にある須崎教会の牧師、黒田若夫さんは、須崎教会開放に載っている教会誌の記事を見ていった。それによると、1902年、明治35年、須崎に伝道に来た米国人宣教師、ワーレス・モアがここで演説会を開き、数十人の聴衆が集まった。ちょうどこの時、寺田虎彦も敗戦カタルのため、須崎で療養していた。風呂に入れる時、モア足肩の雇い場は来たり、今夜説教を聞きに来ぬかとのことゆえ、夕方よりでかく。という、同年1月26日の日記の一節がそれにあたる。妻夏子も高知市郊外の種崎で療養中だった。同じ高知県内にいても二人は一緒に暮らせなかった。虎彦が時々見舞いに行き、具合がいいと夏子は高知の虎彦の実家に来るくらいだった。須崎と種崎で頻繁に手紙がやり取りされた。今の自分の境遇は波打ち際の落ち葉のようなものだ。と、孤独を訴える夏子の手紙が虎彦の日記にある。二人は仲睦まじい若夫婦だった。虎彦は療養中の一日を記した夏子の日記を添削して、正岡子規が主催する雑誌、ホトトギスに投稿した。夏女という名でその文は載り、夏子を一時幸福にさせた。夏子は1883年、明治16年、熊本で生まれた。虎彦の父、利政と同郷で、陸軍仲間の酒井重末の長女だった。兄二人と妹がいるが、夏子だけ高知で祖母に育てられた。酒井家は夏子にどこか冷ややかだった。東京で夏子が肺病で倒れ、若い夫婦が途方に暮れた時も、当時東京に住んでいた夏子の母が飛んできて看病した気配はない。前後の年の日記は残っているのに、結婚年だけないのは、結婚に関して非すべき事情が記してあったため、後に虎彦が廃棄した可能性が大きい。こうした事実を集めると、ある推測が現実味を帯びてくる。夏子の母は酒井の妻ではないのではないか、と山田一郎さんは言う。親族の間でも同様の噂が囁かれていたという。利政と酒井は一時期、熊本の賃貸で同僚だった。ここで酒井はある女性と親しみ、夏子が生まれたのではないか。利政はすべてを知った上で、価格の高い酒井家と長男の縁組を決めた。虎彦はようやく生まれた末っ子の一人息子だ。早く内孫を見たかったんだろうし、利政が養子だったことも影響したかもしれない。夏子発病後、二人を離したのも利政の判断だった。大事な跡取りを守らねばならない。利政は決して冷たい男ではない。夏子の療養先を探し、家も買った。病が重篤になると、鳥のスープを持って、毎日のように小舟で2時間以上かけて、高知から桂浜に見舞いに行った。結核患者の隔離は、当時の常識だったのだろう。高校息子虎彦は、父の処理をすべて受け入れる。 だが、心の隅で父の冷静冷厳な処置に反発する気持ちもあったのかもしれない。年政の死後、高知に残る寺田家の広大な辞書は在京の虎彦が引き継いだ。不在地主の虎彦は短い期間にほとんどの辞書を売り払ってしまった。山田さんは、父の呪縛、重荷から解放されたかったのではないか、と見る。どんぐりの結末で、虎彦はどんぐりを拾う無邪気な意地を見て、始めと終わりの悲惨であった母の運命だけは、この子に繰り返させたくないものだと、述懐する。終わりは理解できるが、始めの悲惨については不明とされていた。山田さんの推測通りなら、その意味が了解される。虎彦は夏子を忘れられなかった。どんぐりははじめ、いくつかの随筆にさりげなく登場させている。随筆を書くときは、吉村冬彦というペンネームを使った。吉村は寺田家の先祖の名字であり、冬彦は夏子のイメージからと言われる。夏子の忘れがたみ貞子は、母と一歳半で死別し、母の記憶はなかった。虎彦は夏子の死後に再婚し、四人の子を設けた。その妻も30代で急死、さらに再婚した。三番目の妻を迎え、複雑な家庭ドラマが生じるが、それはそれでまた別の物語である。虎彦の死後40年余り経った1977年、昭和52年の夏、東京日本橋の丸善で、虎彦の絵画展が開かれた。虎彦は絵をよく描き、自画像や風景画をたくさん残していた。会の世話をした長男東一の知人の山下一郎さんによると、70代になった貞子は毎日会場に姿を現した。いつも会場の隅の椅子に腰掛けて、父虎彦が描いた絵を静かに眺めていたという。ぶらり。高知市小津町に寺田虎彦の旧居を復元した寺田虎彦記念館があり、留学の旅に使った大きなカバンや夏目漱石宅に一時預かってもらったオルガンがある。高知城そばの県立文学館には寺田虎彦記念室があり、愛用のバイオリンや療養中の夏子が虎彦宛に送った手紙が展示されている。夏子最後の地、桂浜は、高知駅から車で30分ほど。海峡には現在、浦戸大橋がかかり、対岸の種崎にすぐ渡れる。種崎の貴船神社で亡くなる3ヶ月前、夏子は虎彦と一緒に村人の盆踊りを見た。須崎は幕末明治に栄えた港町で、イギリス公使パークスと土佐藩の重役、後藤象二郎が英国人水兵殺害事件をめぐって、当地で会談した。坂本龍馬も当地にいて交渉を見守った。海岸防備のための砲台跡が残っている。須崎の名物は鍋焼きラーメン、写真上。土鍋の器に鶏ガラのスープ、生卵入りでたくあんがつく。50年近い歴史があるという。東京都文京区の小石川植物園は、江戸時代に幕府が設けた薬草園を明治以降に東京大学が引き継いだ。虎彦の時代から大きな温室があり、鬱蒼とした林が広がる。写真下。読む。虎彦の生涯については山田一郎、寺田虎彦、妻たちの歳月、寺田虎彦覚書、いずれも岩波書店が詳しい。勘弁なのは、寺田虎彦は忘れた頃にやってくる。松本はじめ著、集英写真書、で。前5巻の寺田虎彦随筆集、岩波文庫は、虎彦を知る基本文献。どんぐりや混雑する電車がやってくる法則を調べた、電車の混雑について。防災の重要性を説いた、天災と国防など、ほとんどの随筆が読める。